はい、ということで、
はい、
1本目終了でございまして、はい、
ちょっとね、旅行期というか、
伝説の丘へ向かうパーティーの話でしたっけ。
そうそうそうそう、パーティーの話です、うん、はい、
ね、あえなくそのパーティーは全滅した、うん、ということでしたけども。
いや、まあ全滅ですね、
ね、
本当に普通1人だけが棺桶を3つさらっていくみたいな感じじゃないですか。後ろになんか連れ立ってみたいな。
ああ、そう、あのね、引っ張ってくれた
です
ね。
そうそうそう、珍しいんですよ。みんな棺桶っていうね。
誰がじゃあ主導して動いてるのか分かんないけど。
いや、もうみんな棺桶で誰も動かない中、ただただテレビついてるだけの。棺
桶だし、あれだよね、そうそう、並んでないよね。
並んでない。
もうはっちゃこっちゃ勝手に動くっていう。
もうなんもない。
なんなんだ、それ。
棺桶を見るゲーム。
すごいゲームだな。ただ、みんなそれぞれの、うん、好きな場所を目指すっていう。
生き返らせもできないっていう。
いや、
教会
カオスだな、うん。完全に同人ゲームだな。
ね。
はい。ということでね、はいはい、まあまあ、話してもらいましたけども、はい、今日はね、僕はね、もう前半がね、もうひどい、プライベートな話でしたから。
はいはい。
今日はね、僕すごい真面目な話しますよ。
お、なんすか真面目な話って。
なんでね、ちょっと、うん、皆さんもね、考えていただきたいなというふうに思っていることがあるので、
考えていただきたい、
はい、ちょっとそれについてのお話します。教えて都市伝説。はい、僕がね、
うん、
今日この話します内容はですね、
うん、年金。
おー、近い近い。
ええ、
そんなような感じ。
マイナンバー。
おー、近い近い。日本にまつわることですよ。日本の社会の今後のことですよ。う
ん、年号。
年号な、
うん。
平成の次どうなるかってね。
そうそう、来年だし。
はいはい、まあまあ、そういう、まあそういうのは、でも、うん、もっとね、みんな身近な。
身近
で、おちんちん、しかも大事な、あ、おちんちん正解。
う
ん、
え、やった、
うん。
続けてじゃん。
少子化にまつわる話なんですよ。
当たった。
おちんちんでね。まあまあ当たるとは思わなかったでしょうけど。
うん、でも準レギュラーですもんね、おちんちん。
まあおちんちんはうちすごい ね、うん、
ね、
大活躍なんで。
から、今までのゲストの中で一番出てんじゃないかな。
準レグ、まあね、ぐらいの感じです、
ね、うん。まあいるにはいるんですけどね、ずっとね。
まあいる。
出てもらうのが結構準レギュラーぐらいの。
そうそうそう、あまり、そう。
ね。
意外と恥ずかしがりなところもあるんでね。
そうそうそう、木本さんのはね、うん。
まあまあ、それはいいんですよ。まあおちんちんの話ではありますけども、まあその、おちんちんの話ではないんですよ。
うん、はいはい、
まあ、昨今、
うん、
まあ、だいぶ問題視されておりますよ、うん、この少子化問題。
少子化はね、
日本、
うん、
特にね、もう、うん、まあ、てか何年前から言ってんだろうなっていうぐらい言ってない。もう20年ぐらい前から言ってるらしいんですよ、
う
ん、
いや、もう僕はアダルトビデオだと思いますよ。
ああ、原因。
うん、原因が。
ああ、なるほどね。
全部が全部とは言わないけれども、うん、大いに関係していると思って、うん、もう、自分でできるみたいなね。
なるほどね、うん。はいはいはい。
だと思いますよ。
まあ、しかもさ、その、アダルトビデオ業界はさ、うん、今後どんどん進化していくわけじゃん。
う
ん、
そう、進化していくわけですね。より。
より退化するんじゃないかみたいなね、うん、話もありますよ、確かに。
女性に行かなくていいじゃないかってやっぱ思っちゃうかもしれないし。うん、
それはね、まあでもそれ、完全に一方的には男の、
そうそうそうそう、
目線の話だけどね。
うん。うん、それはあると。あと、まあ、女性
が。まあ、ありえますけどね。
自立がすごいじゃないですか、日本ってね。
うん。
うん、
働く女性ね。
すごい女性が強いんで。
はいはい、強いね、
強い。
強くなってきたね。
強いし、頭いいじゃないですか、みんなね。うん。うん、だから、それはあると思うけど
な。なるほどね。
うん。
なんか、それっぽいコメンテーターぶってコメントしてくるけど。
僕はそう思うんですけど。
どうしたの？
どうでしょう。
なんかあったの？
いや、何も。
なんかあって。
まあ、これあげるときにはまあそっか。
あ、そっか。
そっか。
まあね。
エンディングで話しますよ。
そうですね、うん。まあその辺についてもまあいいんですけど、うん、ちょっとコメンテーター気取りが鼻についた方はちょっとわかると思うんで、ね。
どうぞ続いて。
はい。でね。
うん。
まあ今だから原因が何なのかって話ちょっとしてたけど、うん、
はいはい。
原因はまあまあ、いろんな要素があるので、うん、まあこれっていうのはまあ特定するの難しいと思うんですよ。
ほうほう。
うん。なんですけど、じゃあ、どうしたら、その少子化を食い止められるのかと。
うん、
というか、まあ、少子化をね、防ぐ方法がなんかないのかってことなんですよ。うん、で、僕はね、これは結構、うん、まあ、ありなんじゃないのっていう、うん、まあ、その、防ぎ方がある、まあ、言われてるというか、うん、うん、まあ、一個の説としてあるっていうのがあって、
いいですよ。
それが、 一夫多妻制なんですよ。
うん。
うん。これね、どうやらね、まあ、この放送の時にはちょっと、どれくらい経ってるかわかんないですけど、うん、なんかね、最近、
うん、
なんかの番組で、一夫多妻の、うん、家族が、なんか番組で取り上げられたらしくて、で、僕それ見てなかったんですけど、
うん、
結構日本人でも、最近一夫多妻の家庭を作ってる人たちが、ちょくちょく出てきてると。
事実婚でってことですか？
それがね、結構面白いスタイルがあって、うん、てか日本では一夫多妻っていうのは認められてないっていうのは、皆さんご存知でしょ？
そのレベルが効いてるんですか？
いや、一応ね、いや、その法律としてどこまでその、正確に定められてるのかとか、多分あんまりちゃんと話してないと思うんですよね、世の中的に。で、まあ、基本的に日本はダメなんですけど、やり方をね、うまく返して、やってる方がいらっしゃるんですよ。で、一組は、バリ島に住んでる、ファミリーなんですけども、それがですね、日本人の妻を3人、
バリで作るんじゃなくて、日本から連れて行ってそこでそういう家庭のスタイルを築いてるんですね。
そう。
あ、それはすごい。バリはすごいな。それは
一応宗教上の理由では一夫多妻で、ありになってると。
ありだと。
バリはありになってるということなんですけども、
なんでなんかちょっと俺は、
うん、あ、本当に
ギャグっぽくなっちゃってごめんねっていう目こっちしたけどバリがあり
ね、はいはい、
見逃さねえぞ
これね。じゃあどうやって、だ日本人で日本に、あれはあるんですよ、本籍というか。
ああ、はい、そういうことか。
でも、
はいはい、
日本人でそれでルールとしてはダメなんですよ、
うん、
じゃあどうやるのかっていうと、養子縁組を使ってるんですって。だから、ちゃんとした本妻っていう人は、まあ一人になってるんですけど、
それ以外はじゃあ、
だから、養子として迎え入れてるっていう形にしてやって、
として。
そう。
ほー。
で、子供も、8人いて、で、まあ、すごいのが、奥さんが、だから3人と、夫と、あと子供たちで、一つの屋根の下に、まあ、住んでると、同時に、
みんな日本人ですもんね。
そう、だから
それすごいな。
でそれってありなんて思わないですか、普通に考えたら。
いや、なんか
いろいろ問題出てくんじゃねえのって思うじゃないですか。
でもそれで住めれてるってことはみんながみんな、理解して、ちゃんと強制してるってわけですもんね。
そう
ちゃんと一つの家ですよね。
そうそう。
それ、すごいな。
すごいことだと俺は思っていて。で、これが、もし、日本でも、スタイルとして可能であれば、俺、少子化って結構、マジでなくなるんじゃねえかって思ってるところがあるんですよ。で、この一夫多妻について言うと、別に、国によっては、普通に認められてるところも、まあ、あるんですよ、いくつか。で、有名なので言うと、イスラムのところで、4人までかな。4人まで、妻 OK よというところがあったりとか、
そうそう。
アフリカの方の、なんとか族とかのところでは、まあ、特に制限なく、まあまあ、その辺は、ふわっとしてるというか、あんま決まってないっていう。
当たり前だからむちゃくちゃ仲いいんですよね、あれ。
そうそうそう。
2番目と3番目とか1番目と何番目とかの奥さん同士がね。
そう。
家族だから。
アフリカの方なんか特に、役割分担をちゃんと決めて、あなたは料理が得意だから料理をしましょうとか、働ける人だし、あと言葉が使えるから、
お前はそこら辺に立ってろ。
あなたはあんまり使えないから、外を向いて、空を見といてとかって言われている人もいると思うんですけども。
ね、やってろって言ったら本当にやってんだな、グズが、みたいなね。
そうそう。
仲いい私たち、まあ、まだね。
そういう仲の良さをね、
向き不向き
共有してる人たちもいると。
向いてることですもんね。
うん。
空を。
そうそうそう。目いいから。
目いいから、
ね。視力だけはいいね、ってあなたはって言って。
鳥 鳥って言ったりしてね。
まあね。通り過ぎるものを言うって、ね。鳥。
飛行機、鳥。
種類じゃないっていう。
飛行機、鳥。うん、
あなたは、その仕事はあなたしかできないのよ、
うん、できないわって言って、うん。わかりました、お姉さんって
言って。まあ仲悪いんですけど、
完全に。
鳥。うん。あ、でもね、それアフリカのやつで言うと、うん、実は、まあ今仲いいって言っちゃったんだけど、うん、やっぱね、なんとか族の中には、仲がよ、うん、まあ、やっぱり嫉妬ってあるんだって。まあまあ、仲いいとはいえ、うん。で、夫がさ、その、
うん、
回ってくのよ。
うん、
奥さんが、違う家に住んでて、
う
ん、転々としてるわけよ。で、夫は2日おきに、は
い
はい、回ってくと。
だから曜日で分けてるとか、
まあまあ、そんな感じだよね。うん、でも、奥さんが20人超えてるから、うん、1ヶ月で回りきれないみたいな感じなんだよ。で、お互いやっぱりどっかしらちょっとその、うん、なんていうの、私が一番愛されてるみたいなのをどっか持ってるんだって。
うん、
で、それでその夫がさ、回ってくじゃない、うん。で、結構近いところにみんな住んでんだって、うん。で、私が一番愛されてるっていうのをみんなやっぱ、アピールしたいんだけど、うん、それは、その民族の中では、あんまりいいことではないというか、
うん、
むしろちょっと恥ずかしいというか、
分け隔てなくみんな
愛されてると、そういうのを、そうそう、うん、出すなっていう、うん、あるじゃない、なんかそういうのがあるんだって。
まあまあ、確かにね。
うん、で、だから、表だったらできないから、うん、その、私が一番愛されてるっていうのを、どうやってアピールするかっていうのがあるんだって。
うん、なんだろう。大量バターを家の前に置いとくとか、旦那が来た後に。
それ何の意味があるの？みんなしたら一緒じゃん。
いやいや、まあまあそうか。確かにね。うん、なんだろう、わかんないな。すごいキスを落とす。
何？
旦那の体に。
ああ、なるほどね、うん。あ、それでもほぼ近い。
え？そうなんすか？
その、
うん、
旦那が回ってくるじゃん。うん、その晩、他の家に聞こえるぐらいの喘ぎ声を出すっていう。うん、
それはすごい。
喘ぎ声合戦みたいになるらしくて。うんうんうん、だからなんかね、やっぱそういう、
うん、
ところで実は競い合ってる、水面下ではだから実は嫉妬し合ってるっていう話もあるんで、まあその一概に仲いいって言い切れるかっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあでもうまくやってるところは結構あるんですって、うんうん、でなんかね最近ね出てきた日本人の一夫多妻一家がいて、
うんうん、
西山とかっていう、うん、名前だったし、西山家とかだったと思うんだけど、うん、そこは、法律的には無理だから、うん、両方最初の一人目の妻と結婚して、
うん、
でその結婚してる間に二人目の妻の方が良くなっちゃって、
うん、
でそっちと結婚したいってことを相談したら、
うん、
いいよって、
うん、
ただできないから重婚になっちゃうってことで、うん、制裁とか一番目の方の妻と離婚して、
で
2人目と結婚するんだけど、まあそれもなんかねちょっと平等じゃないみたいなところもあるからだと思うんだけど、離婚して、でだから全員今独身という形で、同じ屋根の下で
結婚してないんですね。
だから全員シングル同士がルームシェアしてるみたいな形にはなってるんだけど、子供がいるんですよ。で、子供も一緒にみんな生活してるんだって。
それは1人目も2人目もいるんですか？
いるいる。
お
ー、すごい話じゃない？
それ日本でや
って、日本でやってるんです。しかも今やってて、
だから事実婚ってことでしょ？
まあほぼそうやんね。うん。でそれで実際に奥さんがブログとかやってて、その生活を
事実婚なるみたいな。
でも奥さん同士でなんかディズニー行ってる写真みたいなのあげたりとか、うん、
すげー仲いいな。
だからそこがねやっぱ、うん、すげえなって思って、
うん、
で結構なんかの番組の、うん、なんかねそのなんだっけ時代物か、うん、時代物で一夫多妻のドラマのやつがあるんだけど、
うんうん、
まあ、それをやるときにそのじゃあ一夫多妻ってありなのかどうかみたいなのをアンケート取ったのがあって、
うん、
で一夫多妻ってじゃあ実際どれくらいの人が OK だと思ってるっていう話じゃないですか、
うんうん、
あなたは多分なし、
僕は絶対
でしょ、
うん、
なし派でしょ、
意味が分かんないその
だと思うんですよ。
だってリビングでイチャイチャしてるときに、
うん、
いるんでしょ女性が。
まあ同じ部屋にする人もいればしない人もいるけど、
嫌、うん、だわ、
なんか、いやだか家を変える、あのパターンもある
ね、一人以上に愛注げない
はいはい、うん、で結構さ、この
俺のあんま興味なかったんか、
いやいや、もうだってもうだって分かってたもん、うん、あなたの答えはもう、これ、うん、あの
何割が、
でも日本だとすごいタブー視されてるところない、うん、あのてか最近の不倫騒動を見てれば分かるじゃないですか、うん、いかに悪だってなってるかってことなんですよ、この、
まあ、その妻を裏切るということがね、
そうそう、うん、でこれが、うん、じゃあどれくらいの人数がその、
いやもうあんだけだって叩きまくってんだからダメでしょ、ね、そんなもんは
一夫多妻に賛成かっていうの話ね、うんうん、あの聞いたところ、うん、25% は OK だと、
うんうん、
で少子化対策としてやる、うん、まあ、ような形でやると、うん、まあ、40% 近く OK だと、
うんうん、
で、まあ、そのなんで OK なのかっていう理由の中で言うと、不倫されるぐらいなら一夫多妻の方がいいという考えがあるっていうね。
それはもうなんか違うくないですか
もうなんかそうなんだと思って、うん、
不倫されるぐらいやったら一緒に暮らしたいやったら、うん、
だ最近の多分あれを見てて、そう思ったのかもしんないけどね、うんうん、
じゃあもう地獄と思ってるわけですね。
だからもう
男女の付き合いなんて、
うんうんうん、
浮気されて当然って思ってるわけじゃないですか
ってことだよね、う
ん、それ悲しいわ、ね、俺すごい嫌いな言葉があるんですよ、
うん、
愛妻家って言葉嫌いで、
愛妻家、
うんうん、妻をすごい好きで好きでっていう、僕も愛妻家って言われるんですけど、うんうん、もうそれすごい言われるたびに、うん、はって思うんです
よ、気持ち悪
い
って、
気持ち悪いって思うんですよ、うん、妻を愛するのは当たり前だからこれ、
うん、
好きだから結婚してるわけですから、ね、だから愛妻家って言葉って変で、
そもそもね、う
ん、あの嫌妻家とかで分かるんですよ、嫌いみたいな、
嫌妻家って、
あ嫌いみたいな、
あそんな言葉あん
の、いやないですけどあったとしてそっちの言葉が流行るんだったら分かるんですよ、妻愛さないっていうね、
だ珍しいという意味でってことで、ね、
結婚してるのに妻全然遊ばずに、うんうん、あの別の人と遊ぶ嫌妻家とか分かるんですよ、うんうん、嫌いみたいな、うん、愛妻家は当たり前の話だから、そっちが、
まあね、そうだよね。
そっちの言葉が出来上がってる時点で、
うんうん、
もうあんまり良くないなと思う。
なるほどね。うん、だからそれイコールその言葉があるってことは、
そうなんですよ。
そうじゃないっていうのが、むしろベーシックに、
そうそうそうそう、
あるっていうことを認めてると。
妻を愛するのが、うん、あの特殊みたいな感じになってるから、ね、その言葉がある時点でね、はいはいはいはい。それおかしいから、普通だから、うん、愛し抜くのが。だから愛妻家って言葉おかしいから。うん、
なるほどね、
俺ずっと思ってる、
うん、これはね、うん、まあまあ思う人も、う
ん、俺が普通ですからね、
うんうん、でね僕これね、うん、まあ、なんでこの話ちょっと気になったかっていうと、うん、2017年の7月に、うん、カナダ人の一人の男性がですね、
うん、
まあ国には認められない状況ながらも、うん、25人の妻と146人の子供を持っていたと、
うん、国に認められないのに、
アフリカとかなら
無茶したな、
ね、そう分かるんだカナダとかの人なんですよ、
カナダってだ結構大都市ですよ、普通に、
で俺それがびっくりして覚えてたんですよ、うん、でなんだ法律に反してるっつって、うん、裁判になって、
うん、
でこれが意外と難しいんですけど、
う
ん、この、25人の妻いる人が、うん、ウィンストン・ブラックモアさんっていう人なんですけど、
してそうだな、
これ顔を見てほしいんですけど、うん、こんな人なんですよ、
え
意外じゃない、でも、
うん、なんか
もっとさ、うん、性欲っぽいやつかって思うよね、
すごい愛し合ってそうそう、うん、で数人子供ができてね、で、うん、子供がもうみんな一人立ちしてるんでって言って奥さんと手つなぎながら歩いてそうな感じの、
そうそうそうだよね、
優しそうな顔の、
この顔なんかさ、
あれすごい、
すごい、うん、でもこの手の先にいるのみんな妻っていうね、
じゃ僕の奥さんたちを紹介します
ね、そうそう、でも
気持ち悪いこいつ、
すごい笑顔じゃん、
笑ってんじゃねえよ
でね、まあ、この人、この裁判がなんでその、うん、ちょっと、なんていうのかな、取り上げられたかっていうと、うん、まあまあ、これ自体でも十分ショッキングなんですけど、
まあ、そうですね。
ね、宗教に入ってるんですよ、この人が。で、まあ、その中の宗教の、FLDS っていう、うん、まあ、キリスト原理派かな、
うん、
なんだけども、信者で、うん、この、人たちがいるコミュニティの中では、うん、ありなんだと、 一夫多妻は OK
だ。おうほうほう。
だから宗教上ではありだと。
だけども
信仰の自由ということで、うん、いいじゃないかって言ってたんだけど、
新しい命をね、
そう、国の中では、
そりゃそうだ、
法律としてダメですと言ってて、
うん、でそれで何でもありになりますよね。
そうそう、だから信仰の自由っていう観点と、うん、そのなんだ、
法律の国の、ね、作ってる
っていうところでの、うん、まあ、裁判にもなってたっていうところで、結構難しい問題になっちゃってて、
じゃあ個人対法律じゃなくて、もう
そうそう、この宗教としての
中の掟というか、うん、法 VS 国の法みたいな、ね、
それを認めないのかって話になっちゃうとかってことで、まあ、結構あの やり合ってたっていう、
うん、もう決まっ
で結果あのまあ、有罪というか。
いや、うん、むちゃくちゃなんかその感じだったら5年無罪かなと思ったら
5年の懲役課せられてる
むちゃくちゃ有罪なんかい、
うん、まあまあ有罪なんですよね、
とかですか、
懲役5年いただいて、
ああ、ね、これだったらまあまあまだまだ、まあまあ、まあまあ、
でもまあこれだけやっといてね、うん、まあ5年っていうこともあって、うん、でこれ結構ね、例えばアフリカの大統領でも、うん、あのいるんですよ、 何人とかっていう、うん、
まあ、いるいる
ね、あの、う
ん、だって奥さんを見つけるためのカーニバルを開くぐらいじゃないですか。
あ、それまあだいぶ前の話でしょ。
まあだいぶ前ですけど、ね、だからあっちはなんかありっぽいけど。
そう、う
ん、
今現大統領、南アフリカのズマ大統領ってのも妻5人で、うん、運10人子供がいるとかっていうので、結構ね、だから
S がついてズマになったんですかね。
違う。あ、うまい、うまいっていうか別にそれを狙ってるわけじゃないんだけど。
ですか。
この人もだから。うん、ズール族っていう伝統で、あの、まあ、法律でもまあ認められてるから、うん、あのいいと、
うん、
でやっぱ一夫一妻を装って愛人とか隠し子を持つぐらいだったら、うん、この伝統の方が、
うん、
あのいいじゃないかというようなことを言って、まあ、結構叩かれたりしてるんですけど、だから結構ね、その、まあ、日本ではだいぶ、うん、まあ、マイノリティだし、はい、出てくるとすげえ話題になったりとかするんですけど、うん、まあ、海外ではまあちょくちょくあることだと、
うん、
いうことなんですよ、
うん、
で僕これいつも思ってたんですよ、うん、この問題が出ると、
はい、
あの一夫多妻だから問題になるんじゃないかなと思ってて、
え、
要は、うん、多夫多妻ならいいんじゃないのって思ったんですよね。だから、
そういうことか、
あの男がはありになってるから、うん、なんかすげえ問題になってるけど、うん、女側も OK にしちゃえば平等じゃんっていう、
どっちも多く取っていいよと、
取っていいよと、
うん、
で、まあ、自由にすればいいじゃんっていうことなんですよ、うん、で結構調べてみたら、
うん、
一妻多夫、
うん、一妻多夫ね、人女性が一人
で
男性がたくさん、
そうそう、う
ん、
っていう形の形態を取っているところが他にないのかなと思って、うん、したらまあ基本的にはほぼもうないんですよ、
うん、
あの機能してるところっていうのは、うん、ただあのチベットの、
うん、は、うん、
ある一部の地域では、
うん、
まあ、なんだっけな、ニンバ族っていうところの人々は、
うん、
まあ、ある環境のために今でもその、一歳タフを、
うん、
やっているんじゃないかというのがあって、
チベット密教が多いからね、うん、なんかそういうのもありそう、
まあね、
うん、
ただあの結構メリットが実はないって言われてて、この一歳タフっていうのは、あの男はさ、
うん、
一回別に、
あ、そうか、
いくらでも払わせても大丈夫なわけじゃないですか
、うん、
ね、
うん、
でも女の人って、
うん、
あの1回が大変だから、そうそう、出産がね、
うん、
でしかも誰の子供かも分かんなくなっちゃうみたいな、うん、
すごい悪い言い方だけど回転率悪いんですよね
そうそうそうそう、うん、まさにそう、だから、そうですよね、あんまりメリットがないっていうのがあって、
料理出てくるのがすげえおせえ定食屋みたいな感じになっちゃうわけだそう、男はすごい、
しかも誰が作ったか分かんないみたいな、
う
ん、
そうそう、すごい男たくさんいるってことですよね、うん、それはダメだ、
だからその、うん、少子化のあれには多分ならないと、
うん
うん、いうことなんですけど、
いいが買うて女言うても出てこないわけですよね
そうそう、そういうことですけどでね、
出てこない、
まあこのだから特殊な、うん、一歳ターフってどんな、うん、その形態でやってんのかっていうことがちょっと気になると思うんですけど、うん、これ夫同士、
うん、
まあそれこそ夫同士の方が喧嘩しそうな感じしません？
いや俺女性の方
が、あ、本当？
しそう、
うん、男結構あのガチの殴り合いに発展しそうかなって思うじゃないですか。
いや俺男の方が、あ、まあ、思う、じゃあ。
まあ、いいけど。
男ってね、いや、思わなくても。嫉妬すごいするから、殴り合うと思うんですよね、やっぱり。うん。
これ。
体鍛えるんじゃねえかな、戦うために。
うん。まあまあ。
戦士っつって。
いい。そういう、そういうコメント、うん、してくれていいと思うんだけども。あの、まあ、ならないと、喧嘩に。うん、結果的に、うん。なぜならないか、なんですけど。う
ん、なんで言わしたん？
まあ、一応ね。うん。流れがあるから。
はいはい、
うん。あの、その理由っていうのが、うん、兄弟なんですよ。要は、
うん、
夫っていうのは、うん、みんな兄弟、
うん、
で兄弟で一人の嫁を、
うん、
あまあシェアするというのが、
うわ絶対やだわ、
その、
うん、
一族というか、うん、でやってる行為、
うん、
行動というか、うん、なんですよ、うん、これね、
うん、
兄弟いる方は結構リアルに想像できちゃって嫌だと思うんだけど、
うん、でもあれあったじゃないですか、その例えばですけどお兄さんと奥さんがいて、で、うん、まあ結婚しててね、
うん、
で戦争行ってお兄さんが亡くなったから、あの、あ、地元にいた弟と結婚するみたいな、
はいはい、
面倒見るみたいなのがありましたけど、うん、そのケースだったらまだわかるんですけど、うん、どっちも生きててどっちもニコニコ笑ってて、うん、で奥さん一人で、そのまあシェアって言い方はなんか物みたいであんま好きじゃないけど、
なんて言っていいかわかんないね、
わかんないわかんない、
なんだろうね、
うん、まあ、うん、共有するとして
共有か、うんうん、
なんか嫌だ、それは絶対嫌だ
ね、普通に考えたら絶対嫌じゃんって思うんですけど、これね、うん、なんかやっぱその地形とかに関与してるらしくて、
う
ん、
そうそうそう、
あのすごい閉鎖された環境なんですよ、うん、で、やっぱり女性が少ないと、
うん、
でそのなんかね、うん、男衆は、
うん、
結構長期間そこを開けることがあるということで、
うん、
あの、まあ、遺伝子的なメリットで言うと、うん、自分たちの遺伝子を残すっていう意味では、うん、まあ、兄弟でもいいわけじゃないですか、うん、だからあのそういうことをして自分たちの遺伝子が残る確率を上げると、
うん、
でそれはなぜかっていうと、あの男種がいない間に他の男たちに取られて遺伝子をそっちのなんか寝取られるみたいなぐらいだったらっていうことから来てるっぽいんだけど、
怖っ、考えが簡単すぎるわ
で、
うん、
じゃあそうなるとさ、女性余ってくんじゃねえのっていう話じゃないですか、だって男が何人も一人の人っていうことだったら、
うん、男はいけないですもんね、二人女、
そうそう、
うん、確かにね、
っていうことなんですけど、うん、ここはあのありなんですって、
うん、
女性が他のところに行くのも、
うん、
でだから姉妹が3人とかいるところだったら、
うん、
婿を入れたら、うん、その婿を女性3人で共有できると、だからお互い OK、 さっき言った多夫多妻に近い形なんですよ、うん、これすごくない？
なんかそれはあり。
俺ね、もうね、一発目に思い浮かんだのが、うん、広瀬姉妹んとこ行きてえなって思っちゃったもんね。
確かにね。
うん、
石田ゆり子とかいいんですか？
石田ゆり子もいいね。いや、すごいな、非常にね、これは羨ましいって思う。じゃあ
僕道端行っていいですか？
お前合わねえよ、絶対。お前なんか絶対合わねえ。
道端行っていいですか、道端。うん、すごいな、それは。
いや、だから。
今日アンジェリカ行こう。
そう、ほんとそういうことですよ、
うん。
いや、あっちが決めると思うよね。
あ、そうかそうか、あっちが。
多分、
アンジェリカが来るのか。
うん、と思う。まあ、ね、今日は行っていいよ、あんた、みたいなことなんだと思うんだけど。
そうね。うわ、すごいな、それ。
いや、だからね、結構世界には。
ジェシカかい今日ジェシカかい、
外れかいみたいな言い方になって。
ジェシカがでも一番当たりでしょ
う、ね、当たりだろ、
うん。
まあね、だから、うん、こういうね、
うん、
世界を見ると、いろんな、まあ、形態があって、まあ、やっぱり、日本は特に、かなりうるさいらしいんですよ。婚外子っていうのかな、あの、結婚してないでいる子供とかに対しての、まあ、礼遇じゃないけども、まあ、結構冷たいと、世の中が。
うん、
でも、ヨーロッパとかだと、もう結構 50% ぐらいいるとかっていう話になってるんで、だからもうね、それを許していけば、だいぶ少子化に なんていうの、まあ、単純にね数字としては上がるんじゃないかなっていうのも、
う
ん、
生まれた後どういう苦労するとかちょっと一回置いといて子供の数を増やすっていう観点で言うと、うんうん、こういう手もありますよってことですよね、うんうん、
でね、まあちょっとさっき言い忘れてたんだけど、うん、一夫多妻って、
うん、
あの男側がちゃんとルールが敷かれてて、
うん、
やる人は、
うん、
あのもう完全にその妻と子供を、うん、養える能力を持っているというか、
うん、
まあ要するにお金持ちのみできると、
うん、あじゃあお金持ってないイケメンがいたとしてもそれはできない、う
ん、それはできないんですよ。で要はなんかね、もともとのその始まりがイスラムとかはそうらしいんだけど、うん、あの要は戦争とかで未亡人がめちゃくちゃ いたんだって、
うん、
でその人たちをまあ救う手立てとして一人のすごいお金持ちの男の人がまあ妻としてめとるんということを何人もすることによってまあその生活できないっていう人を減らすみたいな政策というか、
あればなんかあの将軍とかだってね、うん、自分の血をたくさん残した方がとか、うん、子供がたくさんいた方がえれえとかね、大名とかってあったりしたから、うん、まあ、それは普通にありましたから、 日本でもありましたからね。
日本は昔はあの、ね、そうそうそう、法律もなかったから、
うん、要は自分の後を継ぐ予定の人間がたくさんいた方が、
う
ん、
メリットと考えてたからね、
うん、あの偉い強い国だと思われてたから、うん、確かにそう。
だからまあ日本も流れとしては別にあってもおかしくないんですけど、うん
う
ん、
まあ確かにね、
うん、ただやっぱりこれね、これやるとじゃあ誰が困るかって話なんですよ。
うん、仕事じゃん
要は冴えない男たちが困るっていうことなんですね。
仕事困っちゃうじゃん。
そうなんですよ、うん、要は、うん、裕福、うん、しかも男としての魅力がたくさんある人に女性がまあ行っちゃうかな、
うんうん、
今のルールって要するに男が守られてるっていう意味もかなりあるんじゃないかって話なんですよ。でももうそれ外していかないと追いつかなくなっちゃうんじゃないかっていうね、
うん、
少子化とのバランスで、
うん、
まあね、もういいんじゃない、
うん、俺が思うこと言っていいですか、
うん、
その男の人やっぱり、うん、あの好きな人いてもガツガツいかなさすぎなんですよね。
装飾か問題、うん、
装飾すぎるわ、うん、本当に、うん、でいつか奥さんできるとか思ってるでしょ、うん、岸本さんはどうせ
いつ
か
彼女できる、思ってない、
いつかって、うん、いつかって思ってるでしょ、
うん、
いや今行かないとってやっぱ思わないと
何お前、お
うおう、俺結婚してるからね、だって、
お
うおう、俺もそういう気持ちでいたから、
はいはいはい、
うん、
だから全部使ったもん、そのタイミングをってことでしょ、
う
ん、
その全部使ったもの、その女性と話すっていうのの一生に使う多分男性が、う
ん、スキルを、
う
ん、
そうパワーを全部使ったからだから他の女性いかないんですもん。全部使わないと。虫なんてだって命がけでね、メスを、ね、動物とか。
捉えますからね。
うん、だって、角あるやつなんかえぐいじゃないですか。うん、女一人取るためにね。
取るためにね。
うん、角傷つけて。
まあそれこそ相手殺してでもっていうぐらいの気概ではあるわな。
そんくらいいかないとやっぱり。うん、俺はたまたま敵がいなかったから、角を付き合わせる相手がね、
はいはい、
なかったから、もう普通に、
稽古隊で、
うん、すんなり行けたけど、うん、
戦いに、
そうそうそう、一回振られてね。
まあそこはね。
荒野をさまよった夜もありましたけど、うん、ね。
いやね、これね、だからね、
ガツガツ行かないと。
あ、じゃああなたは、
うん、
その、男側の、
弱い、うん、弱いと思う。
推しが、
うん、
まあいわゆる装飾化問題が。
弱いっていうのと、あと、まあ女性の、ガードが、あの、法が強すぎ、うん、今。
ああ、あの、セクハラ的なこととか、
うん、何したら何ハラスメントだとか、強すぎ。
あなただって普通に法に触れてるじゃないですか。
うん、
ストーキング。まあ、あなた当時なかったか、うん。なかったかもしれないけど。
だって、家の周りぐるぐる回って、こう、ダメなんですか？
いやいや、余裕で引っかかると思いますよ、あなた。あなたもしかしたら今時代が時代なら、あの奥さんの半径何メートル入っちゃダメみたいなルール敷かれてる可能性ありますからね。
マジで、うん、よかった
よかったね、うん、時代が
ね、2010年あたりでよかった
いや、ね、結構最近だからな意外と触れてる可能性あるな、
よかった、うん、
まあね、
うん、
でもまあそれもあるかもな、確かにな、いや
どっちも全部なんか難しくなってる、その彼女を手に入れる状態っていうのが、う
ん
う
ん、いやなんだっけな、20代の男女に今聞いたら、
うんうん、
50% 以上がパートナーがいないって言ってるんですよね、うん、確か、
そうなんですよ。
すごいことじゃないって思うよね、う
ん、
これ。
出会いがないんだよな、出会いがないんだよな、じゃない。出会いって作るもんだから、あっちから来るもんじゃねえから。こ、うん、んなのって、限られた人間だけだから、出会いがあっちから来るもんなんて。
まあね。
行かないといけないから、やっぱり。
でね、
うん、
これ、俺一個いいなって思ってるのは、うん、一夫多妻の、
うん、
国力増すなと思って。
あ、うん、確かに。
優秀な男じゃん、うん、要は生き残るものが。
そうね。
そう、うん。で、その人が、まあ、言ってしまえばだいぶ優れてると思うんですよ、普通に考えて。
うん、人間的にね。
で、その人の子供が増えれば、単純に優秀な人材を増えるじゃんっていうことなんでね。だ
から、名字数種類になるかもしれないですよね。
え、でももうさ、
うん、
ほら、韓国とかもそうじゃん。うん、みんな苗字一緒じゃんか。まあそんな感じでいいんじゃないかなって思って、
う
ん
う
ん、
まあね、数種類のだから偉い苗字だけが残るという、う
ん、いやもうだから、
うん、
なんだろう、誰が残るかね、
うん、
今の現状から考えみると、
いやー、いますたくさん。
室伏じゃない？
ああ、室伏ね。
室伏は俺残ると思うな。
室伏は残る、確かに人が強いわ、うん、だってあれお父さんお母さんもすごいね、
もう全、うん、全
スポーツマンですし、
能力たけてる気がするわ、
ね、あれはあの羞恥心の男の人、あれってむっちゃ子供いるじゃないですか。
誰？のくぼ？
のくぼ、のくぼはいねえだろよ絶対。
誰？あ、鶴の、
うん、鶴の、
鶴の、
鶴のはいるでしょ。
鶴の残るかな、うん、鶴の残るかな。
笑い声がみんなすごい大きいっていう
家族大家族のイメージだけだそれ。ただ、
うん、そうそう、だからすごい、そう、
まあでもなんかね、うん、その
ビッグは、ビッグ、
ダディ、
ビッグ残るじゃないですか。
ダディビッグって言うんじゃない？
あれ名字じゃないですか？
よく分かったわ、俺。
ビッグが、
うん、
名字でしょ。ダディが名前でしょ、あれ。
ビッグ家の。
うん、ビッグ家残るじゃないですか。
残らねえよ、ビッグ家。ちっちゃいし。
でも、まあ、
いや、なんかね。
少なくなってってるんですってね。
何か。
総人口がね、日本の。
いや、そう、だからね、そうそう、これマジでね、うん、対策20年ぐらい前からやってるって言ってんだけど、うん、何も結果出てないし、
何も出てない。
で、何にも、
うん、
効果が出てないと思うんですよ、うん、単純にやってることが。
そうね。
だからもうこれぐらい飛ばしたことをしないと、うん、もう、終わるぞと。
うん。だから、子供は作んなきゃいけないけど、うん、不倫してそこの間に子供は作っちゃいけないって
言
うでしょ。
そうそうそう、そのルールがね、うん、もうあるからね、
そあるから、
うん、そこを撤廃するっていうのも一個手じゃない、
守んなきゃない
やだから逆を言えばね、うん、もう早瀬家はもう守れるわけですから、
化粧させないとかね、奥さんに
そっちでやるの、
人に見られたくない、いや 見られても、はいはいはい、その綺麗な女って思わせないために化粧しない、粗末な服ばかり、
狙われないっていうように、
そうそうそう、うん、だからうち汚い服ばっか着てるんですもん、奥さんが
あ、じゃあもう対策してるんですか。
対策してますよ、誰にも狙われないように化粧もさせないし、うん、
すごいですねそれ。
そうそう、やっぱり、ね、取られちゃうから、
やっぱ先を見て、
俺が好きな女なんてみんなが好きだから
、うん、まあまあまあ、うん、それは別にいいと思います
よ。よく言うじゃないですか、
対策は。
自分が好きな人が誰かと付き合ってたみたいな、
うん、
じゃあ、うん、あなたが好きな人が誰かが好きじゃないなんて、なんて思ったのっていう、うん、言うじゃないですか、そんな魅力的な人だったら誰か好きになってるよみたいな。
なるほど ね、
だからうちの奥さんもすごく魅力的と思われるかもしれないから、
うん、
だから岸本さん来るときは化粧するんだって言います
し、なるほどね、
いつもはしてるんですけどね、
うん、普段は、
普段は、
普段はいいんだ。
普段はすごいひらひらのワンピース着てますけど、今は粗末な、
見たことないよ、一回も見たことない、
粗末な服着たり穴開いたやつを着とけって言いますしね。
なるほどね、
う
ん、
そうそう、
じゃあ全部計算 で、
計算で
今はやってると、
う
ん、
そう、
それすごいいいと思いますよ、その、
あ、よかった、
なんていうの、今後に向けてのね、うん、予防、
そうそう、僕はもう早めに取って
ます。あれだもんね、だから地震とかもね、
うん、
やっぱ救助袋みたいなのも、
あ、そうですよ、
避難のね、うん、用意しとくの重要ですから、
ね、そうそう、懐中電灯とかね、うん、それと一緒で、
いやだから今後ね、僕の予想では、
うん、
多分なるんじゃないかと思ってるんで、
一夫多妻に、
うんうん、日本も
なんか女性側があんま許さないぞっていう感じ、
ありますね、
何人かの声がすごい、
うん、
みんなの声
になりそう、みんなの声って言ってる、
うんね、
団体がいます絶対、
うんうん、少ない声なの
に、うるさいババアがいると思うんで、
怖い怖い、ただただ行き遅れただけのくせして、
そうそうそう、
おつぼねのやつが、
おめえが入れねえから言ってんだろ、うん、この野郎ってやつがいますから、
そいつが あの、一夫多妻のどっかに入ったらすぐ皇帝側に回るんだから、そうそう、どうせ。いや、よかったですって。
なんでわからないんですか、うん、これが
って言い出すから、ね。すごく大事にしてくれるんです。あの、一人に行くわけじゃなくて、五人いたら五人と回してくれます、うん。そうそうそう。そういう感じなんで、みたいな。うん、助け合えるし、って。
そうなんですよね。
お前、昨年度なんて言ってたんだよ、
ね。お前の意見だよ。流行色ぐらい変わんないみたいな。
一夫多妻の旗にあの火つけたりしたのに、お前。ね、昨年は。
ねえよ、そんな旗。うん、一夫多妻の旗。
火つけたりしたのに、何してんだお前みたいな。
真ん中に男がいて、周りを女がね、手つないで囲むっていう旗。あれですね。
ね、
うん。いや、もうでもね、ほんとそうなんですよ。あの、いつどうなるかわかんないん
で。わかんない。そうですよ。
これはね、もう皆さんもね、だからね、うん、これは一夫多妻、断固反対って方も、うんいらっしゃると思うんですけども、うんうん、もうそれはそれでありだと思うんですけど、
まあそれはね、うん、生き方だからそれは人の、
あのでもまあ選択できる権利はあってもいいかなぐらいには思ってね、
絶対に
ね、うん、うん、ちょっと考えてみてはいかがという、うん、スーパー真面目な回ですね。本当
に能力あるのに辞めていくミュージシャンとかが少なくなって嬉しいわ。
そう
そうなって、ね、
うん、ったもうそれはそうですよ、う
ん。僕はすごい好きだったんです本当に。
うん。しょうがない、
うん、
もう世の中は本当にダルビッシュと室伏で埋め尽くされるでしょうから、うん、
あーねー、やだな、ダルビッシュは、
ね、なんでだよ、いいじゃねえか
別に、名字
あ、まあ ね、うん、はいはい、日本っぽくないし ね、
ね、
うん、ということで、はい、皆さん今後の参考にいかがでしょうかという、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。